お待たせしました。マジカル2977回目のお客様です。素敵な方たちですよ、まずお一人目、小戸治さん、そして島袋力夫さんです。どうもようこそ。
こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは。
さてこのお二人なんですけれども、リスナーの皆さんお声聞いてすごくね、素敵でしょう。もう一度いきますよ。島袋さんのお声もう一回聞かせてもらっていいですか。こんにちは。
ああどうもこんにちは、島袋です。よろしくお願いします。
次は小戸さんですよ。小戸さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
さあこの方たち一体何をなさってる方かっていうとですね、小戸さんはですね、声楽テノールの方、そして島袋さんはですねシャンソン歌手ということで、今日は、シャンソン間奏にですねフランスとイタリアが融合したゲストさんを今度沖縄でお迎えしております。ようこそでございます。
ありがとうございます。
もう小戸さんはねもう長く私たちお友達ですので、今日はどうしてこちらにいらっしゃるのかなっていうことをずっとお伺いしますけれども、島袋力夫さんってこれ本名ですか。
あ、その通りです。
力、はい、力の夫で力夫さんで。
そうです。
はあ、力強くて良さそうですね。いい人生でしたでしょ
う。どうでしょうか。
で沖縄で、シャンソンというのがちょっと私は声楽家で、どちらかというとイタリアンものをやってますので、イタリアにはね、たくさんの生徒さんもいたし、オペラとか、クラシックの世界で沖縄も結構つながりがあるんですが、シャンソンというとじゃあ力夫さんはどういうきっかけでこの世界に入られたんです。
学生時代からですね、はい、シャンソン好きでよく聞いてたんですけどもね。
まずは聞いてらした。
はい。日本も以前はね、古き良き時代、1960年代頃はね、はい、シャンソン、和製シャンソンみたいな感じでですね、
三輪明宏さんたちが昔、銀パリでね、
盛んな時期もあったんですが、私はもうその時沖縄で学生時代に、確かに周囲はシャンソン好きな人誰もいない中で、一人でもレコードとかラジオで聞いてたんですね。でシャンソンが好きで、もともと英文科なんですけども、
はい、
フランス語半分ぐらいフランス語勉強したりとかですね。
お好きだったんですね。
歌うためにやっぱりフランス語できないといけない、少し人よりは勉強した感じがありますね。
沖縄で特にうちの男性って言ったら、さいさいや、なんだっけ、さあさあ、はいや、いやさあさあ、
ですか、
はいや、
で、
ああいう系の、ああいう系が絶対多数ですよね。で、そこでシャンソンっていうのがすごいおしゃれだなと思ったんですが、小戸さんはクラシックの、声楽テノールなんですけれども、きっかけは何なんですか、その声楽に入っていく。
ですね、
入っていった。
私は小さい頃民謡があまり好きじゃなかったんですよね。で一番影響を受けたのはうちの兄弟なんですね。
ご兄弟。
はい。私は末っ子で、はい、島っ子もそうらしいんですけど、で一番上の兄がと14違うんですよ。14歳。
ものすごい。
そうするとその
年が離れたお兄ちゃん、
兄がやっぱりスクリーンミュージックとかね、映画音楽とかね、
洋物を聞いたり、洋物を、ね、見たり聞いたり、
でうちの姉もそういう系統で、ですからその環境で育ったっていうのが今考えると、一番影響があったかなと。
じゃあ家庭環境っていうかお兄ちゃんお姉ちゃんたちの、こう、なんて言うんでしょうね、傾向を受け継いだ末っ子の小戸さんとしてはね、
自然とね、
自然とこの片やフランス片やイタリアって、このお二人は一体どういう関係なんでしたっけ。
大学に入ってまず同じ英文科ということで、
大学のじゃあ同級生。
そうです。
それまで全然知らないです。
大学からということですか。
そうですね。たまたま会社も同じ その当時の南西航空に入社をしまして、
はい、二人、
はい、まあ、会社はその後 JTA という、ね、はい、日本トランスオーシャン航空に変わりましたけども、
入社当時は南西航空って言ってましたね、
はい、
ご年配の方はその名前の方がよく知ってると思います、はい、
あのご年配じゃないですけど分かりましたじゃあ大学の同級生だったお二人が卒業なさったとも職場も一緒になったと、はい、いうことですね、
はい、
いや縁ですね、
うん、まあそう
縁ですね。じゃあ、その頃のお二人っていうのはもうそれぞれがやっぱ今の、うん、まあ、こういう歌い手になってこういうジャンルに行くってい こう変流も見えていましたか大学時代から。
まあ、私の場合はもうやっぱ幼稚園の頃から、
うん、
あの読書をやったりとかということで、
はい、歌が上手なね少年だったんですよね、お父さんね、
上手かだったかどうか、まあ、どうにかね学校代表でよくコンクールに出たとかね、
覚えてます私。
あ、そうですか、ありがとうございます
中学か高校の時に 全流大会の時に
全流がそうですね、
多分ね、
う
ん、あの流大の中にある体育館、
そう、
沖縄でこうあの合唱コンクールだなんだって言うと、はい、もうあそこがしかなんかホールがなかったの で、ね、でしたよね。
で
そ, うです、はい、でそこで小学校とかね、はい、読書、はい、読奏、なんだかんだってて、はい、あの合唱とかってよく、はい、あの行きましたの で
流大体育館の前が沖縄タイムスホールとかね。
ああそうか、多分そうありました、懐かしいですね、はいはい、まあ、じゃあ小戸さんそういうところで、はい、まあ島袋さんとは、はい、ある意味、お仕事でも一緒なんですけれども、はい、世界観という意味で音楽の音楽仲間ということなんですよね。
ただ当時はあの卒業して入社した頃は、
はい、
あまり声楽の方はそうでもなかったんですよ。
あんまりそう出してなかったんですね。じゃあ
そのカラー
は、ね、島袋さんとして隠れて、もう隠れてずっと聞いて、
隠れてた
隠れて歌ってた
合唱はやってましたけどね。
あ、
そうそう、吹奏楽は、ね、
合唱、
あ、合唱か、
合唱をやってて、
そうか、社会人になってからですね、音声合唱団の方にはちょっ
と、うん、いいんですよね。それで、まあ、テノールとですね、そうですね、島袋さんはバリトンですか。
そうですね、
うん、
二人とも本当喋る声すごく、喋る声もいい声ですが、あの素敵な方たちですけど、今日のゲストお二人なんですけれども、島袋、力夫さんのね、プロフィール見たらすごいじゃないですか。なんかいろんなシャンソン コンクールでね、グランプリ取られたりとか、有名な方なんじゃないですかこの世界。
それが沖縄ではなかなかね、
あ
のシャンソンで先ほどお話しあったように、うまあ、人口が少ないというか、うん、まあ、聞くと本土ではな結構ねそういうシャンソンの、
素晴らしいたくさんの、ね、
教室とかね終わりのようですけどね、
たくさんのコンクールにね、参加されて賞も取ってらしてですね、
うん、
で小戸さんもそのクラシックのね、あの世界で小さい時からね、学校代表だとかって、お二人がまあなんか不思議にねジャンルは違ってるんだけれども、
そうですね、う
ん、でこのお二人が私実はね今から何年前でしたっけ、あの還暦、
はい、
あ、6
年前
の言うよね
6年前になりますね。
で、あの、お二人プラスもう一人同級生ですか、ピアノの方も、
そうです、
あの素敵な、あのなんていうか、じゃ紳士 3人でですね、あのコンサートをなさったんですよね。還暦トリオ人生参加とかってタイムスリーも載ってます、記事にもなってますけれども、あの聞きに来ましたよ。まあ、これまでのお仕事は一つこう、あの卒業なさって、
はい、
そして今はお好きな本当に大好きだった、この音楽の世界で皆さん今楽しんでらっしゃるっていう、
ね、
今日はお二人かと思うんですけれども、まあ、島袋さんいい声してますよね、喋る声。
私も中学時代の編成期にですね、
はい、
そういうバリトンの声に憧れたことありましたね。
お父さん自身も ね,
ね、
いやだってあれですよ、放送局の方かなと思っちゃう、うん、で、まあ、小戸さんはクラシックの、専門でいらっしゃるので、やっぱりクラシックの声っていうのはほら鍛えるものじゃないですか、もうアスリートですもんね。なぜかというと基本はクラシックはほらマイクを使わないジャンルなので、やっぱ体を楽器にしなきゃいけないということで、だからもう喋る声もそうですし、もちろん発声もものすごく鍛えなきゃいけない、ね、皆さんあのドレス着たりタキシード着てねって、なんかが優雅そうにしてるけど、なんか大変ですよね
汗だくですから
ね。もう大変ですよね。もうバカなってやってて、もう本当に私はスポーツ選手という人だなと思っているんですけれども、まあ、そういう、ジャンルの、小戸さんなんですけれども、この還暦のコンサートの時っていうのは違うジャンル、カンツォーネ いくつも歌ってらしたし、はい、もちろんオペラナリアも歌ってらしたけれども、なんかそのカンツォーネとで今日のもう一方あの島袋さんのシャンソンもそうなんですけど、なんかどちらにしろあの沖縄の人うちなんちゅうの声の良さ、
うん、
そのすべてのジャンルにおいてすごいなと思います。演歌も民謡もすごいし、それからそうですね、ポップス系もそうだしロックもそうだし、ロックのねあの沖縄はね、うん、歴史もありましたから ねで、なんかいい島、面白い島だなと思って、沖縄はあの過眠中か、はい、アーティストかもう大体そっちですよね。これどっちかに皆さんあのこんな小さな島なんですけど、あのなかなか才能豊かな人が多いなと思うんですが、あのじゃあ島袋さん、まあ、大学に卒業なさって、まあまあ、私たちの時代のね、特に男子はどんなに歌が好きでもどんなになんかアートが好きでも基本はどっかに勤めてっていうことですよ ね、うん、はい、ねそれも趣味は趣味でっていうふうなことになっていたと思うんですけど、うんうん、ずっとこのシャンソンという世界っていうか歌は続けてらしたんですか、ご自身では。
いえ、まあ、聞いてはいましたけどもね、まあ、職場入ってやっぱり忙しい、特にまあ管理職になったらなかなか自分の好きなことできませんでしたので、
うん、
どっちかというともう抑えて聞く方が中心だったんですけど、
長いこと聞いてらした。
そうですね、
うん、
まあ、きっかけは退職後に、まあ、いわゆる第二の人生として、
うん、
まあ、その前から少しカルチャーの方でまあ、リハビリ兼ねてですね、
そうリハビリ
だとしてカンツォーネをね、うん、7、8年ぐらいやってたんですよ。
うん、
退職ちょっと前ぐらいから、
はい、
で退職後は、まあ、本来の好きだったこのシャンソンの方をチャレンジしてみようと思って。
じゃあ退職なさってから本格的に、要するに人前で歌ったりとかって始まったんですか。
その通りです。
でこの名刺の裏にあるコンクールとかいろんなこうグランプリ取ってらっしゃることも全部退職後なんですか。
そうです、はい、
おー、お父さん、
シャンソン向いてんじゃないのって言ったのは私が勧めたんですよ。
そうですか
そういうことにしておきましょう。
いやでもね、今お話伺っててすごくこうなんか楽しく、希望が持てたのが、ある人生お仕事をしてその終えて退職後にこんなに楽しい素敵な魅力的なことが待っているっていう、うん、これやったもん勝ちですね、お父さんね。
まあ、苦しい面もありますけどね。
でもそれ歌っていうものがそれぞれに終わりになって、それぞれのジャンルの歌があって、それでそれを続けられるっていうそのエネルギーが十分にあって、うん、でやったっていうのはすごいことですよ。
まあ、まだ発展途上ですけどね。
いやいやいや、だってお父さんさ、大きな子でいないけど周りのね、同級生だったりとか見てると、やっぱ違う生き方の方多いでしょ。
まあそうですね。
違うっていうか、まあ、皆さんほとんど同じ方向で、その中でだって歌を歌うってことはステージの真ん中に立ちますし、人に見られるし、それで自分で自分の持ってるもので表現するわけですから、これ最高じゃないですか。
まあ、うまく自分の思い通りの表現ができた時はですね、なかなかそういうその感動を得るっていうのは少ないですけどね。
ここでね、お二人のお話を伺っていると、またそのジャンルの違いがすごくよくわかるのが、小戸さんはクラシックのテノール歌手でいらっしゃるから、本当にいつも鍛えてないといけないし、あるルールにのっとって歌うジャンルですからね、うん、で好きなことができないというか、ちょっと風邪ひいたからマイク使って歌おうかってわけにいかないジャンルにいらっしゃるから、ものすごく厳しいです、大変ですっておっしゃったじゃないですか。でも島袋さんどうでしょう、シャンソンは基本はマイクを持ちますよね。 喜んで、そうですね、あのお腹壊してても風邪ひいてても喜んで歌いません？そうはいかない。
まあそれでも私もどっちかというとあの声楽的な発声をベースにやってますのでね、あの今までのシャンソンの歌い方とはちょっとまた、
しっかり声を使ってやってらっしゃるもんね。
彼もクラシック の、 あのいわばああの発声をちゃんと
発声やってらっしゃる
ということで、ね、やってらっしゃる先生ついてねレッスンをやってるんで
ボイストレインもなさったということでね、これこういう歌の世界というかその生声の大変さっていうことがあんまり表に皆さんに分からないじゃないですか、やってらっしゃらない方たちね、そうするとあの大変なのよってコントロールするの大変よって言ってそうなのってほとんどの方に言われるんですよ、なんか楽しくなんかね大きな声出して小さな声出してみたいに言うけれどもいや大変なんですよ、だからアスリートなのよって言うとなんか理解してもらえてそうなのって、だからクラシックと他のジャンルの違いこれなんですっていうことを説明するんですけどね、
かなりの体育会系ですよね、
かなりですよ、
そうですよ、
だからもう逆に年齢とともに筋力が落ちてくるともとっても難しいジャンルでもありますよね、まあ、でも、島袋さんがそのシャンソンというジャンルの中でもきちっとクラシックをベースにあの発声を勉強なさったあの理由は何なんですか、この発声にこだわった、
というのはあのいろんなコンクールに挑戦した中でですね、
はい、
まああの基本はシャンソンというのは語りですから、あんまりこう
ガーッ
と、ね、張り上げたりはしないんですよね、で、あの一つのまあ3分間のドラマというぐらいですから、その喋りを 大切にするのは分かるんですけども、ただいろんなコンクールの中でやっぱりその基本ができてる人とできてない人って分かるんですね、聞いてて
如実に現れますか、
だからあのベースがあった上でマイクを使う、もしくはあのマイクを使わないところでも
ちゃんと声
ができる、どっちでも対応できるようにしたいなと思ったんですね。
それはすごく、あのドストライクですよね、その通りだと思います。まあ、大変だと思いますよ、そのために訓練するわけですからね、トレーニングをなさったわけですから、まあ、じゃあ、やっぱり基本がありしっかりちゃんと声が出せるとそれはもうオールジャンルでやっぱり違いがあるわけですよね、
そうですね、
っていうことを気がつかれたということで、
要はその奥行きがやっぱり違ってくるかなと、
まあ、表現の奥もね、
その、高い声にしても低い声にしてもささやくように歌うんだけども舌は相当使ってるわけですよね、腹筋は、
ちゃんとそれ分かってらっしゃる、そうなんですよね、ねお父さんね、小さいからって言って抜くわけにいかないので声をね、
顔には出さないでね、
出さないでね大変ですよね、その辺のことはもう理解なさっていた島袋さんだったんですね、それで選んだのが、クラシックの発声をベースにしてという、でもそれがあるからこそもしかしたらあのクラシックやってるお父さんたちのようなジャンルの方とも一緒にコラボができるという、ある種一つのこの何ていうのかな、あの響きの線は一緒だということで、あの共通点ということになると思います、あの実力っていう意味でね、なんかねせっかくお二人いらしてるからいや生で聞いてみるじゃないですかなんて言ってますけどどうでしょうか、一声二声三声
よろしいんですか、
もちろんです、島袋さん大丈夫ですか、歌ってもらえます、
じゃあ一曲
いえいえ、
こういえばちょっとやるのはちょっとね、
そうですね、
考えてなかったんですけど、
通しながらね、ちょっと、サプライズなのでもう何でも OK でございます、歌ってみてもらえますか、
見上げてごらんごらん夜の星を、目下な星の小さな光がささやかな幸せを歌ってる。 僕らのように名もない星がささやかな幸せを祈ってる。
手をつなごう
僕と
追いかけよう、
夢を二人なら苦しくなんかないさ。見上げてごらんごらん、夜の星よ、小さな星の小さな光が、ささやかな幸せを歌ってる。ささやかな幸せを歌ってる。
二人ともジェントルマンでね、見た目もすごく素敵なんですが、今の声聞いたらもう何ごびっくりでございます。もうすごい素晴らしかった。イエーイ。
ありがとうございます。
とってもいい声だし、アカペラです。それで突然ですからね、あのスタジオで歌うのほら、あのホールとかで歌うの、全然違いますから、響かないし、ここまあ息が合っているし、あの素晴らしかった、本当に素晴らしかった。イエーイ。今日ね、このマジカルに来ていただいた、もう一つというか一番肝心要の、ね、告知なんですけれども、いや今日リスナーの皆さんは、ね、お二人の、ね、歌声聞かれて、ね、絶対生で聞きたいと思いません？思いますよね。あるんですよ。シャンソンカンツォーネ&ジャズの夕べ2017年っていう、イベントがあってですね、6月10日の土曜日に、この今日のゲスト、小田治さんと島袋、力夫さんがこうすごい歌を力唱していただくんですけれども、これね、シャンソンカンツォーネ、って言ってお祭りかと思ったらですね、とてもテーマが、どうしたんですかって今日はぜひ伺いたかったのがですね、 NPO 法人に石川宮森630回チャリティーコンサート、シャンソン活動ね、ジャズの夕べということになっているんですが、石川宮森630の会っていうのは、島袋さん、これは何です？
今から58年前にですね、
はい、
当時の石川市の宮森小学校に米軍機の、ね、ジェット機が墜落した事故がありまして、
はい、
実は私もその時 の、 小学校2年生だったんですけどもね。
宮森小学校のご出身なんですか？
そうなんです。
2年生、
はい、
ああじゃあ覚えてますね。
もう覚えてるどころか、あの教室がもう完全に全焼しましたので、その時、
うわ、
墜落してぶつかった最初の、教室というか、
そこに、
はい、
島袋さん、そのクラスだったんですか？
そうなんです。
うわ、
当時のね、年配の方はご存知だと思うんですけども、その後はなんていうか、もう17名亡くなってますし、200名ぐらいの 怪我人も出てるんですけどもね、しばらくはもう特に遺族の方はもうそのことに触れたがらないっていう時期がずっとあったんですね。
で、表に出せない、
はい、33年期も過ぎて、今さらもうそんな話をもうほじくり出さないでくれというような方も中にいらっしゃったんですね。
あまりのだってすごいこれね惨事でしたからね、はい、
でところが、まあ、あの50周年、ね、事故の後の 50年目にしてですね、当時 の、 あの私の同級生がそこの校長に赴任したもんですから、
うん、じゃ、同じ、同期の方が、
はい、校長先生となって
宮森小学校に校長に
赴任したんですね。
まあこっちも縁日ですね、
うん、でその頃からあの事故を風化させちゃいけないんじゃないかということで、うん、あのいろいろ皆さん集まって、その改めて慰霊祭をの6月30日にね 毎年やるようになりまして、
はい、
で、それを、まあ、県内外の方に、
はい、
こういう痛ましい事故があったことをね知らせなくちゃいけない、風化させてはいけないということで、うん、そういうあの NPO 法人を立ち上げたんですね。
うん、
まあ、私もちょっと一部役員として関わってますけども、
はい、
で今、まあ、うるま市ですけども、うるま市 の、 あの石川庁舎の中に一部こう、コーナーを設けて展示をしたり、それからまたいろんな観光客もしくは修学旅行で本土からいろいろ学生さんがお見えになりますよね、
うん、
そういう方々を、まあ、一つの平和学習としてね、
はい、
こういうことがあったということを現場もしくはいろんな資料をもとに、説明をしたりしてやってるんですね。
まあ、うん、そうするとじゃあ島袋さんはその子石川出身、ご出身石川でいらっしゃるんですか。
はい、生まれは宜野座ですけども、その後移って小中高は石川市の方で育ってますんで、
ね、
は
い、事故に遭遇なさってたんだ。
そうなんですね。
いやもうかなりね年月は経ってしまいましたけれども、うん、やっぱりその頃知ってる人たちにはもう本当に地獄絵図だったっていうふうに、いや小学校2年生、
はい、
クラスの子本当に半分以上亡くなってしまいましたね。
いや、まあ、小学生全体で17名ですね、その当時。
ああ
亡くなった方で17名、学校全体で17名、
全体でね、はい、ああそうか。でもクラスにもいらしたわけですよね。
はい、幼なじみの女の子も亡くなってますけどね。
うわ大変でしたね。
まあそういうことでその NPO 法人の、
はい、
まあ、いわゆる、今後広めていくためのなんか資金造成の一環としてなんかできないものかということで呼びかけて、
で今回のこのね、はい、
チャリティーコンサートをするってなったんです。
運びになったわけですね、はい、いやお父さんこの趣旨をお聞きになっていかがでした。
私もね、まあ、同じ同級生ですから小学校2年、
はい、
覚えてんですね
この事故のこと。
学校でその事故の後募金活動があったんですよね。
あ、さっきおっしゃってましたね、
はい、ですからそれは鮮明に覚えてますし、ですからその話を他の出身の大体同級生、同年の方に話しますとやっぱり覚えてるんですよね。あ、募金あったねと。まあその時ドルの時代ですよね。
そうですよね
そのドルでこうね募金した覚えてますね、はい、
まさかそこにね、うん、その学校出身の島袋さんとね、その先その後ね、うん、こうやってお知り合いになって友達になって一緒にね歌も歌う仲間になるなんて ね、でこの NPO 法人が立ち上がってですねこの、まあ、資金造成ということを風化させないためにということで、なぜかというと同じことがほら
そうですね
起きましたからね。
そうですね、
同じことが起きていて、うん、何にも変わらなくてね、
変わってないんですね。
もうそれはなかなかちょっと物言いしたいですよね、うん、
はい、
でも物を言うよりも私たちは音楽の人間なの で、歌って、はい、 でその思いをね、みんなの気持ちをこの音に乗せてというか、いや素敵なねきっとコンサートになるかと思います。今島袋さんが説明していただきましたこの、石川宮森630でよろしいですか、
はい、
チャリティーコンサートシャンソンカンツォーネ&ジャズの指2017がですね、6月10日も来週の土曜日になるんですけれども、はい、場所が沖縄市ですね、沖縄市市民小劇場アシビナコリン座の3階になりますね、は
い、そうです。
高速道路沖縄南を出たらもうすぐ、
まあ、すぐ、
はい、3分だし、はい、駐車場もありますしね、たくさんの方ぜひ足を運んでいただきたいと思います。大人が2000円、小中高生が1000円ということになっていてですね、で当日のプログラムというかもういろんな盛りだくさんでですね、そうです、声楽もあるし、シャンソン、カンツォーネもあるしジャズもあるしということで、演奏はお二人ですか、他に楽器の
ボーカルの方はね、
ボーカルが、はい、あと
ピアニスト、
ピアニストと、はい、楽器隊としてはピアノの方で、はい、何曲ぐらい歌われるんですかこの日は。
2人で22、3曲だと思います。
元気お父さん、私も4曲歌うの精一杯すごいね。
ですから一人でとなるとねこれ大変ですけども、
はい、
やっぱ半分でもね十数曲でもぶっ続けで歌うっていうのは大変なんです
よね。
ですから3曲歌って、
はい、
またチェンジして、
チェンジして少し休んだりとかね、
また2曲やってチェンジしてとかいう、まあ、そういう感じでやるんでどうにか。
で今回このコンサート歌われるプログラムですけれども、何かお二人テーマありました、この曲をぜひ歌いたいなみたいな、それともいつも歌ってるご自身のレパートリー。
一部はですね、まあ、いわゆるシャンソンカンツォーネの、まあ、スタンダードナンバーということですね、はい、皆さんよくご存知のものを選びました、
はい、
で二部はこれまあ、スペシャルゲストでニューモンスターズというジャズの皆さん、
ニューモンスターズ、
これ総勢で16名のフルバンドジャズなんですね、うん、そのメンバーの一人の中にもですね、実は宮森小学校 の当時の2年生、
うん、
同級生の、
うん、方がいらっしゃる、
仲間くんっていうのがメンバーの中に一人います。
はあ。
それと3部はまたボーカルに戻って、こちらはいわゆるスクリーンミュージックと、まあ、シャンソンカンツォーネの中でも映画に関する、映画の中で使われたシャンソンカンツォーネを
曲を集めて、
はい、
それは私はもう映画大好き人間なので、
いろんな意味でね、映画ファンの皆さんにも懐かし の映画 のミュージックを楽しんでいただけるという構成になってますので、
今回のプログラムはそういうふうにね、はい、楽しい。もうまあ、私はクラシックを卒業した人間なのでクラシックが一番なんですが、でもその次ぐらいにやっぱりスクリーンミュージックが来ますね。もう本当胸キュンじゃないけれども、そのストーリーだったりとか、昔って言って怒られちゃいますね、映画音楽っていうのも本当に素敵なのがいっぱいあって、
うん、そうですね、
このフレーズを聞くだけでその時 のなんていうの、画面っていうか情景が浮かんできたりとかね、で素晴らしいジャンルだと思います。今はアニメとかがまた
ね
新しい領域というか、
一曲アニメから私が入れたのがあるんですね、
はい、アニメ歌うんですか、お、もののけちゃんがもののけ姫
で、ほとんどがイタリア語
で
フランス語、それと、まあ、スクリーンミュージックは英語、
うん、
でそれでですから、
お二人英語から出身でいらっしゃるから、
ほとんど日本語がないんで、
うん、ありますよ日本語も。
ですから意識して日本語の曲を、うん、のものを入れたりということ で,
ということで、ただ あちらの言葉でもスタンダード、みんながよく知ってる曲なの で、
ね、
もうそれはそれですごい楽しめるかと思うんですが、うん、なんかいいですね。もちろん小さいお子様からね、シルバーエイジもいいんだけれども、うん、やっぱり私たちの世代にはちょっとどの世代か言いませんけれども
あの方にはね、
楽しい、
懐かしい、
いいですね。
どっちかというとちょっとオールディーズ
です、うん、そういうとっても綺麗な曲たちばっかりで、まあ、そういうふうにいらっしゃるお客様にはご自身のなんて言うんでしょう、思い出だったり ね懐かしい曲を聴きながら、でもここに参加したということは それこそそのまま NPO 法人の、ね、この宮守小学校 の造成式にもなるということで、とても、なんか三位一体でというか、そういう事故の返しに対してもそうですし、自分たちも楽しめる人とお客様もっていうんで、とてもいい構成だと思いますね。先ほどはね、突然それでアカペラでスタジオ歌ってもらったけど、よくあれだけ歌いました。すごい、
ちょっときついです
よ。いや、よかったですよ。
汗練習しないで歌って、
いやさすがにね、音程はいいし、それで綺麗な声でね、いい声でっていうか、さっき島袋さんがね、ボイトレをしっかりやってた、ちゃんと声が出せるって訓練しましたって言って、こういう時に現れますよね。できてないとなかなか、ちょっとここで歌ってもらえますかって、もそういうわけにいかないんですよ。音程は、いやいや伴奏がないと歌えないしみたいなことになるし、だからこれはなかなか鍛えられたお二人だなと思うんですが、またうまい具合にテノールとバリトンということでね、
そうなんです、
いっぱい楽しいハモれる曲がありますしね、いや楽しみですね。
6年前もそうですけど、まあ、今回もね、彼島袋からその声かけた時にね、
はい、
まあ、自分だけじゃなくてやっぱり聴衆のことも考える、その中でやっぱ彼はバリトン、うん、私はテノールということで、うん、そんな違いも楽しんでいただけるかなと、
はい、
でシャンソンとまた、カンゾーネという、うん、そういうジャンルの違いもね、う
ん、聞いていただける
んですね、聞いていただける方に余計こう楽しんでいただけるかなというようなことで、
いや楽しめると思いますね、
その違いをね、
やっぱりおっしゃるようにですね、お二人がおっしゃってたように、ただ好きで歌うのもそれは音楽で自由ですからね、みんなのものいいんだけれども、やっぱりこう聞きに人に聞かせるときにですね、やっぱりある程度のレベルと、やっぱりその何て言うの、歌だから逆にもすごい説得力じゃないですか。だからその人本来のその持っているものであったりとか実力がもうはっきり出るジャンルの一つですよね。でそういう意味ではお二人の声聞いて、声もいいし持ち声もいいし、そしてジャンルもいいし、で選ばれた曲たちも今回いいですしね、たくさんの人ね、趣旨も素敵なね、趣旨ですので、足を運んでいただきたいと思います。6月10日来週土曜日ですね、会場が6時になっております。18時、そして開演が6時半、18時30分、会場は沖縄市にあります沖縄市民小劇場アシビナコリンザの3階になりますので、大人入場料2,000円、小中高生が1,000円ということで、すごくリーズナブルですので、ぜひ皆さん応援に行ってあげてほしいし、この素敵な、ね、音楽の世界というか、なかなか日常で聞けないような、ね、お声とプログラムですので、応援に行って、みんな応援というか、みんなで楽しみましょうよ、はい、これ問い合わせ先がですね、石川宮森630の会、これ電話番号、これよろしいですか、携帯番号。
はい、私の方の番号で、はい、
島袋さんで0904470-2465、0904470-2465番まで、詳細はですね、お問い合わせください。早く予約した方がいいと思います。なんかもうチケットなくなってるみたいですので、もうすぐですので、よろしくお願いいたします。さてここでですね、普通もう一曲っていうコーナーなんですが、いいですか、もう一曲ダメ？どうします？せっかくですから、もう一曲聴きたい。
いいですよ。
あ、やったわ。言う。
ワンコーラスス
カバルフェア、ね、
短くて構いませんので、本編でも全部聴いていただきますからね、6月の10日に。
Are you going to Scarborough Fair?Says Rosemary and Thyme. Remember me to one who lived there. She once was a true love of mine. She
once was a true love of mine.
Yeah, またまた素敵な。あのこの環境で先ほども言いましたけれども、伴奏もなしアカペラでそれでスタジオでってで発声練習もなしのとこおっしゃったけどもいい声がお二人出ていましたよ。もう本当にこの6月10日が楽しみでございます。会場もまた素敵な会場になりますしね。それでたっぷり歌あのお二人とも歌っていただけるかと思うのでリスナーの皆さんぜひ応援に行きましょう。みんなでさあ、あっという間にね時間が来てしまいましたが人生まだ旅の途中のお二人ですよ。今後の旅の行方はじゃあ島袋さんから、
まあ、難しい質問ですけども、まあ、あの旅私あの基本的には旅は好きなんですね、うん、あのいろんな、まあ、あの歌を歌うながら挑戦する旅もあるんですけども、今一つは、まあ、あのいわゆる第二の人生ということでもう65を過ぎてますので
見えないです、
そういう意味では一番最後のステップといいますかねを、自分のやっぱり、できることに挑戦しながら、最後のこのステージをですね、チャレンジして自分に何ができるかということを、まあ、歌だけじゃなくてですねいろんな意味でトライをして楽しみながら行きたいなという、まあ、旅というよりもですね人生の、最後のステージを楽しみながらエンジョイして、可能性を求めていきたいなというのが一つの、まあ、最後の人生の旅のステージということですかね。
ありがとうございました、はい、その小野さん、
まだ人生は楽しむべきもの、うん、そしてそこに私の場合は音楽があって音を楽しむそれこそ音楽ですから歌ってることが大変充実したその楽しい時間を過ごせるとそれが生きがいでもあるということで、まあ、今もちろん島袋と一緒にで仕事を離れてますけどもそういう意味では暇な時間ないんですよね、
うん、
でそういう意味ではもう大変今人生を楽しんでいるというのが実情で、
いや羨ましいです、うん、ありがとうございました。今日のお客様日仏シャンソン協会アーティスト会員でいらっしゃいますシャンソン歌手の島袋力夫さん、そして沖縄中央混声合唱団事務局長でいらっしゃいますテノール歌手の小戸治さんでした。本当にいい声どうもありがとうございました。6月10日楽しみにしてます。
どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。